さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新戸
朱里之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、8月の12日水曜日生放送でお届けしております。
ありがとうございます。
いやもう気合い十分でケイジャーさん、
そうでした。
はい、このルーティンを大事にするケイジャーさんが珍しく、うん、ありがとうございますっていう一言目から入ったんで、
いや感謝はしたいじゃないですか、やっぱり世の中には
全て全て、ね、まあ確かにね、
あもうこの暑さ、
はい
はい、もううだるようなこの暑さ、う
ん、はい、
もう地獄のようなこの暑さ、もうありがとう、もうありがとうですよね。
あもうその、うん、水に感謝みたいなところですかね、それは。
いやもうそんなのはもう全くないですね。
ないんかい。
そんなのもうただの暑さ、
暑さに感謝してんだ。
ただの暑さ、
シンプルに
恐ろしいですよね。
いや暑いですね。ただ
熱中症には気をつけて。
うん、
内地の方がやばくないですか、40度超えとか。
あそう、あ
内地、ね、
45度、
5度までいった。
えどこどこ、
なんか観測するとこって日陰らしいじゃないですか。
そうなんだ。
だいたい日陰で、あの40度っていう発表だけど、
うん
うんうん、なんか外に行ってからこう体温計実際持って、体温計じゃないか、
あ
温度計持ってやったら45度近く行ってますとか。
やばいな、
日差しの元はやばそうですね。
あ切れた？なんか切れてない？
ん？
俺だけ？何
ですか？
俺だけ？
は、あこの耳？
耳の。
流れてますよ。
あ、耳、俺の耳か。ワニ先生、ワニ先生。
いやいや、ワニ先生全く関係ないですし。あ、ちょっとヘッドホンがね不具合があるっていうことですけど。
まあ、暑いです
よ。特に群馬とかやばいじゃないですか。
おおお。
アニゾウさん。
群馬さん。
アニゾウさんが昨日群馬は40度でした。
いやえげつないな。
アスファルトとかなら50度いくんじゃない？
群馬って。マジか。海がないところだったっけ？
群馬っすか。多分ないと思います。
じゃあもう盆地っていうところなのかな、分からんけど。
あやっぱり
内陸側、
うん、
地獄かもしれないですね。じゃあの辺は
埼玉群馬はやばそうです、
ね、北からの風も入ってこなさそうだし、う
ん、また湿気もすごいでしょうしね。
ああもうやばいっすね。40度はもうちょっと恐ろしいですね。
だからこの沖縄の暑さは、
うん、
この本島の人にしたらまだいいらしいですね。
まあ、風もあるしね、
カラッとしてまだ気持ちがいいらしいですね。だから俺たちにしたら、
うん、
今日もジメッとしてるなみたいに感じるじゃないですか、
うん、
で湿度見ても実際 80% みたいな、
うん、
だからそういう盆地とか行ったら湿度とかもなんか 99% とか、行くらしいですよ。だからもう全然本土の人からしたらカラッとしてるっていう表現になるらしい。
過ごしやすいのか、
湿気はこっちがあると思ってた、逆に湿気のはこっちかなと思ってたから。
はいはいはい。
じゃあもう全部負けてるな、もう全部。
いやそうですよ。だからあの島田紳助さんも言ってましたから、あの、沖縄は鉄板のような暑さと。
でだから内地から来る人はあんなに短いズボン履いてるんだ、
うん、そうよ。
なるほど。
もう
白い靴
下、もうだから本土から来た人はもう必ずノースリーブで超短パンでしょ、
うん、であっちの方が暑さに慣れてるから、
うん、
そういうファッションスタイルになっちゃうんだ。
そう、
サングラスして、
そうそうそう、はい、だからもうたまに12月とかに来てもノースリーブの本土の方もまだいるし、
軍人さんもねいつも真冬でも T シャツですからね、軍人さんは。
軍人さん T シャツですか。
いつもアメリカの軍人、見たことないのに長袖着てんの。
マジっすか。
マジでマジで。
彼らは筋肉がウェアみたいなもんですから、
ね、ああなるほどね。
あれめっちゃあったかいんだ。
いますね、そういうのね、
筋肉ウェア。
あ確かに、あのダウンジャケットみたいなモリモリはしてる感じするけど、あの小学校の時に必ず、
うん、
あのノースリーブのやつとかいなかった。
裸足はいましたけど、
ね、あそう裸足もいた。もうう
ちはグーシーってやつが裸足でした、
ね、やっぱいるか。
グーシーは本当に小6まで裸足で。
グーシーってあの2週前にお前と一緒に
自然
教室行った時に、
そう幽霊と遭遇したあのグーシー、
あのグーシーは
裸足
だったんだ、
はいはいはい、
だから裸足で森の奥まで行ったからグーシーだと思ったわけ。
あその時のグーシーも裸足だったんだ。
そうそうそう、外でも裸足。
はあそうそう、そんなやついなかったですか、このずっと裸足のやつとか。
ずっと裸足わからん、いないと思うけどな。俺たちは
ずっとランドセルもいたし、グーシーはもう裸足でずっとランドセル、
だいたい
小5ぐらいからなんか色気づいて肩掛けのなんかカバンとかちょっとリュックサック変わっ、
まあ、俺たちはもうほとんどリュック、あれだってよ、カバンだってよ、
ランドセル。
でもあランドセルか、ランドセル、あれダメじゃなかったかな他のカバン。
俺思い出せないけど、どっちだったかな、なんかランドセルをずっとつけてた記憶もあるけど、 ただなんかランドセルにあのドラクエのシールを1回貼ったら、うん、あそれをまた剥がそうと思ってもそのネチョネチョが残って汚くなって、うん、もうなんかリュックに変えた記憶もあるし、
あ忘れたな、ビックリマンチョコのシールとか、
そうそうそう、ビックリマンチョコのシールのサイズのドラクエシールだったわけよ。あそれを貼ってて汚くなっちゃって、
うん、裸足もいなかったし、
裸足
食うし、しかもトランクスじゃなくてあのブリーフも小6までやってて、で首里中学校に行ったんですよ。でどうなってるって聞いたら、なんかもうトランクスなったっていう情報が来るぐらいグッシートランクスなってるぞもうって。ちょっ
とあこれはね、そんなのなんだ、そんなのあるんだ。
ポリシーだ
った。そう、これはね、あの俺は城西小学校っていう学校で、うん、でシンは城東小学校、うん、であと城南小学校、城北小学校っていう、うん、この東西南北が首里中学校に集うんですけど、うん、でこれはねあの本当に今の、シンが言ってたのはそうで、でみんなトランクスなんですよほとんど、うんうん、ただね僕たち城西小学校は小6までみんなブリーフだったんですよ、うん、全員、うん、はいはいはい、あのめちゃくちゃその後、もう腕っぷしで幹部まで名を馳せたかっちゃんでさえ、
かっちゃんも、あのかっちゃんも、
かっちゃんもブリーフで唯一、うん、あの松代中学校に行った幹部の長号だけは小学校の時からトランクスだったんですよ、うん、あさっきそうだけど他はみんなブリーフ で、うん、でもう城西小学校はもうめちゃくちゃシャイな小学校だったんですよ、うん、もう例えばですけど、うん、鉛筆で 2B とか 4B とかあるじゃないですか、うんうん、であれで HB 持ってるだけで、お前HBHH っていじられるぐらいもうシャイな小学校で、もうエロ本の絵の字ももう知らないようなやつらが集ってて、そしたら蓋を開けたら、いやいや他の女性以外のもう東北南はエロ本普通に見てるぜっていうのが、もう首里中に行った時にもうめちゃくちゃ衝撃で、何それみたいな、どこで入手すんのみたいな、もうなんていうの、だからその情勢のやつには、うん、その他の中学校で出会った他の、党僕なんのやつらに、うんうん、エロ本を見せてもらってるのはバレたくないみたいな感じのデビューを、
そのエロ本からの流れでブリーフからトランクスに変わったわけですね、
うんうん、いやエロ本関係ない、
ブリーフはやばいでしょ、
いや
ね、おちんちんが元気になった
ら、ね、あのキャパシティの問題でブリーフからトランクスになったわけじゃないです
か、ゴムからはみ出るんじゃないのみんな。
でもやっぱ城に一番近いからだはずな、シャイというかもう
城に、
まあ、しっかりしてるというか、
裏門はシュレーモン、正門はリュウタンというね、お
僕たち上等賞もまあまあ離れてたんですけど、うん、一番石峰小学校っていうのがあるんですよ、のやつらはすんごい混ぜてたよ、もう
あそうなんだ、
もう小学校時点で彼氏彼女とかの文化だったから、昔から体育倉庫でイチャイチャとか、マジかっていう、すごい大人な女が来るわけですよ、
はいはいはい、
で上等賞は石峰中で、うん、石峰賞と合流するんですけど、うん、大人な男と女が来るわけですよ、
うん、もうなるほど、
そっからびっくりしましたね、トランクスどころじゃないですね、もう
なんでこんな差が出るんですかね、
そうす
人数、
いや
人数に差があった。
でもこのブリーフ問題に関しては、うん、なんかな、もうみんな一斉にブリーフだったから、うん、誰も何の疑問も感じてなくて、うん、で長王ってやつは、うん、そもそも、まあちょっとやんちゃだったんですよ、小学校の時から、うんうん、だからまああのレベルまで行ったらなんかあんなやんちゃなパンツ履くわなみたいな、
うん、
まあ、腰パンしててなめっちゃ見えてたんですよ、
全然俺はちなみに高校までブリーフで、は
い、そうなんですか、
そうなんですか、
それ時代ですか、
トランクス履いてる人めったにいなかった、
それ白ブリーフですか、
いやブリーフはまあいろいろ色はあったけど、はい、
ボクサーブリーフでもなく、あの V パンですか、
ボクサーってなかったよ、
へえ、
俺のこうもうだ、俺も何にも無頓着だったから、
はいはい、
もうブリーフなんてもう外側のゴムしか残ってなくてもうこの布が全部破れないから、
それもう
これでバスケやってたらもうほぼポロリほぼポロリだ、
ほぼゴムだけって
もう外側しか残ってない
、いやもう完全にスケルトンハウスじゃないですか
スケルトンというかもうそのまま
もう完全にあの要は鉄格子の中にもう彼は見えますよね、完全に
もう見えてるわけよ、だから常に
役割は何なんですか。
一応
加圧式ダイエットみたいな。
なんか筋肉がここだけ鍛えられる
あれですよね。血流を止めるやつですよね。
そうそう。
そうもはや何でもないですよね。もうそう。汗は全てズボンに行くわけだし。
もう本当にSM で使う何か何かしらの器具みたいな。
見えてるよ。恥ずかしいだろ。
見えてるよ。いいっすね。いやでも本当もうそんぐらいもボロボロなるまで。
いや無頓着すぎるでしょ。
一応行ったけどそんなにいなかった気がするっていうか、トランクス。でも大人なってっていうか、わからん、もう誰が何入ってる全然興味もなかったし、みんな興味なかったですよ、誰がどんなのって
。この下着には、じゃあ例えば体育着替える時とか隣のやつとか、うん、体育着替える時とかさすがにゴムだけだったら言われるでしょ。ケイチお前何入ってるの。
いやもうもう俺はこんなっていうあれだから誰ももう気にしない。 むしろこれがパンツみたいな。
それどこで売ってればって話題になるじゃないですか。
これは育てるもんだよっていう話さ。
あの
長く履いて育てていくんだよ。
いやあのダメージジーンズみたいな感じで考えてる。
そうだね、ダメージ、
えゴムってことは腰の部分のゴムと、うん、この股の2つもうまた
かもうここはちょっともう本当に首の皮的なもんがやっぱつながってるとか。そうそうそうそうそう、もうそんなもんでしたよ。
あの物を本当に大事に使うで、キエジャーさん有名じゃないですか。もう消しゴムも
僕はもう相当ですよ。
全部なくなるまで使うし、もう鉛筆もギリギリまで短くなるまで使うし、まさかパンツまですり減るまで使ってたとは。
いやもう本当 T シャツとかもやばいですもん。もう何十年レベルがほとんどですよ。
あ確かにキエジャーさん僕が入った時からずっと同じ T シャツつけてるイメージありますね。
もう布とかももう薄薄になって乳首が出る出るぐらい。
見したいんじゃないですか。
相当ですよ。
いや
本当に
これはもう時代とか関係ないですよ。それはもうケイジャーさんの性質ですね。も
うしょうがないですね。ポテンシャルこれはしょうがないですね。本当に
20年後ぐらいじゃもうケイジャーさんもう上から下まで全部スケスケのやつで首の皮一枚つながってやつで歩いてるかもしれないですね。
スケスケ流行ってても、いやもうやってるよ特にっていう話ですよね。みんながやってても、
あ、まあ、去年ぐらい流行ってましたもんね、このスケルトンが。いや
そんなもんですよ。でも本当に
時代がね。ケンジャーさんの時ってちなみにあれですか、髪型は必ず丸坊主じゃないといけないっていう時代ですか。
俺たちはね中学校までだったかな。
ああやっぱそんな
男子は
中学校こうね、ああ中学校まで丸坊主だね。
あやっぱそんな、なんかすごいな、15、6年でこんなに変わるんですね。
一応だからなんか俺前も言ったけど節目節目で何か校則みたいのが変わるみたいなって言ったことなかった。ジャージになったとか、
あ
校舎が変わったとか。
はいはいはい。
で俺たちが多分高校卒業して1年目ぐらいに、違うな、あこれはもうしばらく経ってからかな、その後ぐらいに中学校も全部普通に長髪っていう、わかる、なんか整える髪みたいな、
まあ別に丸坊主じゃなく
てもいいっていう時代になったわけ。
チェッカーズの髪型が流行ったみたいな感じですか。
あそこまでいかないね、さすがに。俺も小学校の時に東京行ったんですよ、旅行で。
はいはい。
電車に乗った時にもうシャツがベロン開いて胸元見せて、はい、髪の毛がまさにチェッカーズみたいに一本垂らしてますように見てびっくりしたのに、はいはいはい、本当にこんな人いるんだと思って、もうこれカルチャーショックって言ってんですかね、逆に分からないですけど、もうびっくりしたねあれには本当に。
最近は種類みたいな髪型もやっぱ増えてますよね、刈り上げ。
まあまあそうね、刈り上げ、まあここ数年というか、
エグザイルとかみんな同じ髪型さ、刈り上げて横、でもそれ全国的なんか禁止になるみたいなね。
あそうなんだ。
高校生、高校でね。
へえ。
やっぱなんか刈り上げてる人は悪い人が多いっていうイメージらしくて、
へえ。
やんちゃな人が多い。
いや今の時代どういうこと。
あこれちょっと話題になってましたよ。
へえ。
高校で刈り上げ禁止。
刈り上げ禁止。
刈り上げ禁止か。
ちょっと意味わからんな。もう刈り上げしかいないんじゃないわ。
一昔前はいい子の象徴の髪型でしたけどね。なんか
確かにな。
ってかもういいとか悪いとかっていうつけられるっていうか、ジャンル自体がちょっと意味わからなくなってきた。
でもなんか那須川天心とかやっぱなんか刈り上げじゃないですか。
うんうんうん、那須川天心、はいはいはい、あのキックボクサーの。
まあ、でも今時まだあるんだっていう感じもするな、うん、その髪型とか。
そう、ね、首里の場合はあるでしょ、うん、流行らしてるんでしょ、首里ミネカットで。
そうそう、もう首里ミネカットで今のところ、僕を含め僕を筆頭に、うん、コウタ君もやってますし、
コウタ君もね、
はい、もう僕と全く同じ髪型 の、うん、あの人が結構いるっていう、あのヘアダーシューでね、うん、シュリカットといって、はいはい、やったら僕と全く同じ髪型になりますんで。
いやでも流行ってるのやると、はい、5年後10年後見た時にちょっと恥ずかしいパターンがあるんですよ、はいはいはい、流行ってるのやると、うんうんうん、ずっと続ける永遠のやつだったらいいんですけど、
はいはいはい、
やばいと思いますよ。七三分けは、七三分けっていうの、これ昔は七三分けって言ってたのさ、
刈り上げて七三に分ける、
もう昔さ、はいはいはい、サラリーマン的なっていうか、はいはいはい、きっちりの今きっちりすごいさ、今も、
はいはいはい、
今風のおしゃれ的なこと言われてるけど、はい、やっぱ結局これもやばくなるわけ、結局は
まあまあ一周また回ってくるんですね。
そうそうそう、俺たちの時代もう全部上げてたね、あの
オールバック
アイパーとか、
あ
ーメッシュアイパーとか、うんうんうん、もちろんまあ高校スポーツやってんでそんなのはできなかったんですけど、
まあ、確かにアイパーとか今見たらもうめちゃくちゃダサく見えますからね。
もうあの時
髪型振るみたいな、
うん、あの時もすごかったからね本当に。
うん、なんか田舎のなんかヤンキーとかが、僕たちが学生の時とかはやってるイメージでした、
ね、
うん、
ましたね。
で成人式の時とかになんかそういう髪型が現れるみたいな、感じでしたけど、
まあ、僕も丸坊主しても早2年ぐらいですけども、ね、伸ばしましょうかねまたね。伸ばして
久しぶりにいいんじゃないですか、久しぶりに。
やっぱりあの、うん、俳優業が増えそうな気がして。
あ、来た来た来た来た。
お前は、じゃあお前が一番出たいドラマは何ね、う
ん、ドラマ、
要は俳優業って何ね、ドラマって言ってるけど、うん、他にどういうこと、
ドラマしかないんじゃない俳優。あ、まあ舞台とかってこと。
そうそう、舞台でもいいし、じゃあお前が伸ばしてな、何役が欲しいとかなんかないば。
やっぱ半沢直樹3に出たいですね。
いや死にすごいやしや、もう、ま、何役出てんのそれは。
それはもう打ちのめされる役よ半沢直樹土下座して謝る役。
見てる、
見てますよ。
全然見たことないわけ
よ。めちゃくちゃ面白いっすよ。
どうしても見る気が起きなくて、はい、出会ってないんですよ。だから俺、
あ、金融の話、
一も見てないわけよ。
銀行マンの話で、
銀行マンなんだよな。
銀行マンがいろいろ上と戦ったり、はいはい、左遷されて、それでもまた銀行とのつながりがあるから戦うっていう話です、ね、
なるほど。なあれ原作もあるってこと？
原作もあります。
なるほど。ちょっとね、やっぱ銀行マンって聞いて入り口がちょっともうよ、
はい、難しそうみたいな。
難しいっていうか、もうなんかあんま俺大ファンタジー好きだから、はい、とにかく妖精とかが出てこないともう全然見る気が起きないよ今日。
スーズじゃないですか。もう、うん、
いやスーズでさえもう見なくなってるから、ああいうのはもう。そう、俺が今ハマってるのはなんか今最近夜にやる、なんか妖怪シェアハウスっていうドラマしか見てない。
ああ、やってますね。はいはいはいはい。あれ妖精、妖怪じゃないですか。
妖怪、妖怪。ああいうのしか見
ない
。
なるほど。
もう本当あれしか見れない。
日本ではあんまなかなかスペックとか。
あ、スペックはちょっと見てた。たま途中だけど。スペックとか、なんだったあの、仲間由紀恵さんの。
トリックか。
トリックも、
あれも面白いっすね。
面白かったんですよ。
半沢直樹は、なんか、あれっすね。銀行のそういうシステムあるんだ、とかではなくて、うん、まあそう、そういうのもやってるんですけど、はいはい、言ったら現代版水戸黄門みたいな。
なるほど、
うん、悪者がへーへーって頭下げてスカッとするみたいな。
なるほど、権力とかいろいろあって、
うん、そうね、
全然見てないからね、
うん、いやでも妖怪って言った瞬間、じゃあもう刑事さん食いつくように見るんですね。妖怪だって。
いやもうすぐ見るねもうなんていうの、し、まあ、しなんていうの、あのテレビ欄とか見たら、はいはい、そういうの入ってたらもう絶対見るね。
土の子はどう
する？毎年土の子はもう世の中がもう飽きちゃってやらないわけよ特集は。
しかも題材にしたドラマないだろ土の子。
俺も絶対、俺もあれは申し訳ないけど、多分ウサギを食った蛇だけど、多分
あ食ってた胴体が膨れて、
ただそれを、はいはいはい、土の子です、う
ん、それに関しては現実的な見解を述べるんですね。
あれ もたくさん見てきたから、もうたくさんもうあのスペシャル見てきたから、うん、結果それだろうって俺は、
うん、そこではファンタジーを感じなくなってるんですね。
もういろんな角度からもう検証もしてたけども限界があった、
はいはいはい、
だからもう俺も限界に来たっていうか、 か今夏の時期みんなあるさ、妖怪トークやるさ、
はいはいはい、
大好物でしょうがないですね。
あ、じゃあ怖い話とか。
怖い話は聞かないですね。
あ、聞かないんだ、難しいな。
怖い話は全然違うんですけど。
ファンタジーは好きだけど、スピリチュアルは違うんだ。もう
妖怪系ですね、僕は。
はあ、はあ、架空の生き物系か。
もう、もう最高ですね、今。
ちょっと人情味もあるというか。
ああ、もうそういうのも、そういうのも最高ですね。最高。最高ですね、そういうやつ。
はあ、は
あ、はあ。うん、それが今は、あれなんで。まあ、真もだから、はい、ぜひそういうところ。何がいいかな、コナキジジイ的なもんで出てほしい。コナキ
ジジイ。コナキジジイで。あ、じゃあ、ハゲ足。ツルッパゲ足。でもそれ、毛一本投げちゃう。おい、ノマさんでそれ。まあ、でもいいな。
赤ちゃんの前掛けみたいのだけで。
あれ、もう坂田師匠さん。
舌もなしで、フルチンでいってほしいですね。
確かに、あの、桃心先生が隠しも、ツルッパゲだったし。
ツルッパゲだし。毛の一本ないから。
あ、言い合っててたんだ。
コナキジジイでもいいかもしれない。年相応になってくるかもしれないしね。
もう書いてほしい。もう書いてほしいですね。桃先生に今。真のコナキジジイバージョンを。
逆に丸坊主が映える俳優になるというところを目指して
みるかもしれ
ないですね。ああ、そういうのもね。確かに、あの、半沢直樹の打ちのめされている今のところ、伊佐山も丸坊主だしな。
でもめっちゃ伸ばして、うん、こう半沢の前で、うん、めっちゃバリカンでこう、クワーって切ってみたいな。
なるほど。
約束してくださいっつって。丸坊主にしてください。そういうのが私が正解だった場合、丸坊主にしてくださいっつって。
お前、
そう。いつでもやりましょうっつって。
いや、黒崎やし、テンション
は。銀行でとんでもない戦い、多分お金とかもそういうことでしょ。
は
い
は
い、
そうそうそう。
のなんか、ただ丸坊主するだけって別にあれだな。
いや、でも本当に頭を下げるのが、もう、
あ、もう、ね、屈辱なんだ。
すごい屈辱に描かれてるんです。
なるほど、ね、なるほど、なるほど。
あの、土下座をしてくださいって言って、うん、香川、照之さん演じる、
はいはいはいはい、
昆虫博士の大和田っていう、うん、そう、昆虫博士の、あの、大和田っていう役でやってるんですけど、うん、で、その1で大和田が、半沢直樹に打ちのめされて土下座をしたんですよ。その土下座をしたことがもうめちゃくちゃ屈辱っていうのが象徴的なシーンがあって、
なるほどなるほど。
で2になってもその大和田の、部下の、今、うん、市川猿之助さん演じる
伊
佐山っていう、そう、歌舞伎なんですよ、みんなほとんど。で、伊佐山さん、伊佐山っていう、大和田の部下が、うん、もう大和田に対して謀反を起こして、うん、で、その土下座のことをまた言ったりしてな、あの時半沢に土下座なんかしたからだっつって、
似てる、
土下座やろう、土下座、土下座、土下座、土下座、土下座って言って
似てるね。
似てないよ、しかも見てないでしょ、まず
見て、まあまあ、
いや、もう3はじゃあもう新十助で、
ああ、いいっすね。
最高、出れるように
最高、
ね、俺も出るんだ、
土下座芸人としても
俺日付変更戦も出たことないけど大丈夫か急に半沢直樹で、
いや、でも天の茶助けでぶっ殺す
だろ、
なるほど、全部しますんで。
あの、天の茶助けではね、うん、あの、もう一発で OK もらいましたから、
映画で
唯一の俳優業で、
なるほどね、
はい、
一番綺麗な土下座ですね、じゃあ、
はい、
楽しみということで、
うんうん、ということで、いろいろのお話をしましたけれども、はい、はい、皆さんのメールもお待ちしております、はい、メールアドレス、はい、origin@fmnahato.jp、 すべて小文字で origin@fmnahato.jp までよろしくお願いします。ラジオネーム、センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。 ラジオネームセンタリングスマス、ドブロ、俺だ、昔の俺だ、あなたの願い事は何かのかな、
さっき聞いたよやん。はい、失礼しました。
いや、6年前の僕との共演をね、
あ、いいっすね、
はい、懐かしいですね、うん、さあ、ということで、水曜オリジンアワーやっておりますけれども、はい、さあ、このコーナー行きましょう。
はい、新十津のラジオコント、今日は夏ということで、夏らしいやつをね、
あ、いいっすね、
攻めた作品を書いていきましょう。行きます、ラジオコント、トラウマを抱えた女とのお祭りデート。
いやー、しんこちゃん、お祭りデート楽しみだね。
そうだね。
よし、さあ行こっか。やっぱりお祭り会場人がいっぱいだね。
ほんとね。
しんこちゃん、お腹空いてない？
ん？
屋台でなんか買おうか。
あ、やった、お腹空いてる。
あ、じゃああれなんでどう？
うん、
焼き鳥。
あ、焼き、
え？あー、じゃあたこ焼き。
焼き。
え？あ、焼きそば。どうしたのさっきから。
ごめんなさい、実は去年の今頃、火事で家が全焼しちゃって。それ以来、焼きとか、焼くとか聞いたら、燃え盛る光景が浮かんできちゃって。
ごめん、しんこちゃん、大丈夫、しんこちゃん。
ごめんなさい。
そんな過去があったんだ。なんか、変な思いさせてごめんね。でも、しんこちゃんが無事でよかったよ。
うん、私以外の父、母、祖父、祖母、飼い犬、みんな死にました。
いや、なんでそこ明るくいけるの？もうとにかく、ね、今日は、楽しもうよ。
うん。私のここ、ホークソ、せっかくのデートなのになんかごめんなさい。
うん。じゃあ、ご飯は後からにして、うん、気分を変えて、あれなんかどう？
何何？
お化け屋敷。
焼き師！
屋敷だよ！なんだよ、お化け焼き師って。
屋敷、ごめんなさい。どうやら、お耳がネガティブになってたみたい。
ネガティブすぎるよ、もう。今日ぐらいさ、もういろいろ忘れて楽しもうよ。
うん、ごめんなさい。う
ん。そういえば、浴衣かわいいね。
あ、そう？
うん、すごく似合ってるよ。
ほんと？嬉しい。この浴衣、手作りなんだ。
手作り？すご、う
ん、火事の時、焼け残ったカーテンで作ったんだ。
焼け残ったカーテン。
うん。
器用だね、
うん、
そうだ、女の人ってさ、浴衣の下から下着つけないって本当？
ちょ、何言ってんの、もう
その反応、もしかして履いてないな。
もうエッチ、パンティーは火事で焼けたの。
買えよ。
シュリク、
パンティーぐらい買えよ。なんだよさっきから、こっちは雰囲気変えようとお題変えまくってるのに全部火事につなぎやがって。パンティーぐらい買えよ。パンティー買う金もないの？
確かに、火災保険のお金は入ったわ。
おー、お金あるじゃん。なんで？
パチンコに全部。
てめえ、クソ女じゃねえか。ギャンブルの前にパンティーを買えよ、クソ女が。
何を？その時は火事で混乱して、何を優先していいか分かんなくなってたのよ。
余裕でパンティー優先だろうが、いいか？パンティーを買ってギャンブルだ。パンティーギャンブル、パンティーギャンブルだ。言ってみろ。
パンティーギャンブル、パンティーギャンブル。
そう、パンティーギャンブル、パンティーギャンブル。
パンティーギャンブル、ランディ・ジョンソン。
違う、パンティーギャンブル、パンティーギャンブル。
パンティーギャンブル、パンティーギャンブル。
そう。パンティーを履いてギャンブルだ。
シュリ君、私、パンティーを履いてギャンブルをする。花火、
ほら、君の成長、あの大輪の花火が、
ひー、
おー、そうだった。
どうでしたか、皆さん。2011年より自宅への火災報知器の設置が義務付けられてます。
火の用心、これからの季節、特に気をつけて。
あなたの家にも、
報知器付けて。
という。
いやーすごい、最後は二人の
2011年の時の CM を今やるというね。
いや、これは
僕たちのデビュー前に一回やったネタで。
え、そうだった。
はい、
事務所みんな騒然とした。もうね、
もう、
これはお前らが本当に書いたのかと、
はい、
言わしめた、
ね、言わしめた。
なんかこれはどっからパクったんじゃないかっていう、もう言ってましたからね。
なるほど。
はい。
あ、もうこれはじゃあ披露してないの？世の中には。
あ、これは、いや、実は起承転結でやって、
単独でもやりました
ね。なるほどね。
そう。多分唯一1位になったネタだと思います。
へぇー。
1位になったか、これ。
これで1位になって、
うん。
あ、そう。うん、だったと思います。
すごい。
うん、ちゃんと浴衣つけて。
なるほど、浴衣つけてノーパンで。
はい、うん、ノーパンではないけど、さすがに。
ノーパンの。
あのノーパンではあの最低でもあのゴムはついてましたね。
ゴムついてた。
パンツのゴムはついてました。
いや、俺やないかい。
いやいや、
そうです。照れる、照れるんだ
よ。キーシャさん突っ込んだらそうなるんですか。
はい、いや、よかったっすね、でもやっぱり。
ありがとうございます。
最高でした。
はい。
はい、じゃあメール、ケイジャーさんの行きますか。
あ、行きましょう。
あ、でも、でもすごい。群馬のアニゾーさんが、このコント知ってるって。
お、
え、うわ、すげえな。よく覚えてましたね。
すげえ、すげえ。
7年前とかでしたよ。
はあ、なるほど。
はい。ということで、じゃあ行きましょうか。
はい。はい、目覚めよ、ケイジャー次世代。今日はどんな素敵なメールが届いてるんですかね。
いや、毎回楽しみですね。
非常に楽しみですけども、
誰から来てるんでしょうかね。
お、行きましょう。誰かな、これは。水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
でしょうね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。新都助のお二人、バイアスロン、あ、バイアスロン決勝進出、おめでとうございます。
そうなんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。
はい、ケイジャさん、敗者復活、え、肘、されます、あ、敗者復帰時されますようにシュリポーンということで。
シュリポーン関係ないですけど、もうこれ、敗者復活の候補にケイジャーさん残ってまして、うん、今 QAB の、敗者復活投票の方で投票できますんで、多分もう加藤ちゃんさんは毎日投票している最中だと思いますよ。
なるほど。
1日1回投票できるんでね。
はい、え、そんなシステムなの。
はい、
すげえな。
だからもう今このラジオを聞いてる皆さんはもう今この時点からぜひケイジャーさんに投票
を。いや、もう僕はもう本当に
デジャブだな。
敗者は復活しないって決めてるんで。
全く一緒のこと言ってた気がするな。
もう全部のスケジュールも埋めましたんで、僕本当にもう僕は大丈夫です。もう
何入れたんすか
他の人に。いやいや、僕はちょっとあれですね、すっぽんつかみに。
バイアスロン優先生。
すっぽん10匹つかんで10匹リリースする。
リリースする。
何の大会だもん、それ。どこで主催されてるもん。
でも本当に僕は大丈夫なんで、いろんな人に入れてくださいね。はい。目覚めよ、ケイジャージ世代来てますね。小学生の時、誰かが泣き出したら近づいて、あたしのせいって聞く女子いなかった？うなずかれたら大体 100% の確率でその女子泣き出してたよね。だったね、泣くやつなんて大体決まってるけどねって言う人も手を挙げて、はーいということで。
え、どういうことですか？泣いてたら、
誰かが、
あたしのせいっていうやつは何なんすか？
確かに。泣いてない人なのかな？
お、ということは、私のせいって言いに行ってる女子は、うん、いじりに行ってるんじゃなくて本当に自分のせいと思い込んでいくっていうことかな。
横から、
そういうなんかドラマとか CM がなんかあったんかな。なんでしょう、
難しい。
うん、強い女子なの。強い、まあ、でもみんな泣くんですね結局は。
これはケイジャーさん世代ではあんまり記憶がないですね、
う
ん、
僕らの世代の女子ってどんなだったかな。でも小学生ぐらいだったらもうみんなでかいさ、女の人ってやっぱり、うん、
はいはいはい、
成長早いっすよね。
うん、だからもうあんまり逆らうことはできなかった気がするけどね、ちっちゃい頃から。
でかい女子に対するあだ名とかひどいあだ名とかなかったですか？
あだ名ついてた女いたかな。
僕たちはアンドレっていうやつとか。
アンドレいますよ。
あ、いた、アンドレいた。
アンドレいますよ。あれなんか浦安接近家族でね。
あ、そうそうそう、
アンドレカンドレとか。
そうそう、アンドレカンドレっていうキャラがいて、でかいやつのあだ名アンドレっていうのがいたんですよ。
アンドレザジャイアントのことじゃなくて、
多分そのアンドレザジャイアントはプロレスラーですよね、
うん、
を多分この浦安接近家族でこのでかいやつに、多分アンドレをモチーフにしてるキャラだからそのままアンドレっていう名前だな。あれは
でも大体心優しいんですよね、そういう女の子は。
そうそうそう。
あ、なるほど。
で、大人になって綺麗になってる。
綺麗になってる。
へえ、
多いっす。
やっぱりもともとスタイルいいからね、顔立ちも良くてみたいな。
大きくて、なるほど。
小さい時はただでかいだけだったけどなみたいな。
浦安から来て鉄筋もいた。鉄筋っつって。
いえ、なんで鉄筋だけ抜くんすか。
浦安流行ってんだったらなんか
浦安。じゃあまず浦安けないとおかしいでしょ。
浦安ね、浦安鉄筋だった。なんかもう一つなんか。
小鉄？
小？
ん？
逆の金鉄みたいななんかなかったっけ？
浦安鉄筋家族じゃなくて。
浦安じゃないな。鉄コンキンクリートみたいななかった映画で。
ああ、ありましたね。
なんだったっけ？
それはうん、アニメの映画です。
あれはもうちょっとこうハードボイルド的な感じじゃなかった？
あれはギャグ漫画とかでギャグアニメとかではなくて。
なんか貧しい兄弟みたいなのがね、なんかと戦うみたいな。
だったと思います。ちょっと詳しく分かんないですけど、うん、
さ、今の流れでエジプト情報来てますね。
あ、全然流れ違う。
エジプトから来た野菜モロヘイヤ、エジプトの人は細かく切ってさっと煮てスープにして食べるらしいけど、沖縄産のモロヘイヤも国分寺で流通してますよ。もしかして沖縄エジプト化してますか、ということで。
へえ、モロヘイヤ、体にいいやつ。
芋だ、え、芋、
葉っぱじゃないですか。
葉っぱ、
葉っぱ系だよね。
あの葉っぱ系、あ、モロヘイヤってあれ沖縄の野菜なの。
わかんないけど気候が合ってるのかな。
ほお、
育てやすいんですか、ね、
かもしれないね。
なんだろう、
なんか人参の葉っぱっぽい葉っぱじゃなかったですか、見た目は。
おー、なるほど、
うん、ちょっと苦みのあるね、
細い。うんうんうん、ちょっと画像検索してみますか。
モロヘイヤか、あ、
国分寺で、しかもピンポイント、そんな東京でとかじゃなくて、
なんで沖縄のモロヘイヤが。
加トちゃんさんがなんかやったんじゃない、沖縄でモロヘイヤ仕入れてあっちこっちに世の中ばらまいて、ちょっと、
いや、まずは
自生するように、
モロヘイヤ農家から盛り上げようとしてるんですね、沖縄を。なかなかコアなやり方だな、うん、
見た目ちょっとあれっぽいっす、小松菜じゃなくて何でしたっけ、
フーチバ、
フーチバじゃなくてほうれん草だ、ほうれん草っぽい、
うんうんうん、
多分粘り気が出るんですね。
あ、そうそうそう、あのレバーとかと一緒にあの汁とかに入れられてるイメージありますね。
なるほど、あ、まあ、でも美味しそうですね、
うん、
さ、ショーの、あ、予想来てます。ショーの体重 49.2kg、 ダム 97.2%、 桃子の先生がお笑いバイアスロンでご覧になる初めての芸人さん、太陽コンパス。ではでは、コロナに気をつけて放送ちばってね。首里之助さんはケイジャーさんのツイッターしっかり更新してね、ということで。
そうだ、そうだ、今日こそやりましょう。
太陽コンパス、
そう、太陽コンパスが今回、再結成して出場して、
え、マジで
決勝進出したんですよ。
いや、すごいな。
はあ、
え、大神っていうこと。
そうです、そうです、
大神さんとヤスさん。
うわ、すごい、
すごい
っ
すね。
どうですか、太陽コンパスはやっぱり強敵ですか、この当時のなんか、ネタとか順位とかってなんかやっぱすごかったんですか。
普通かな。
あ、普通だったんですね。
でも後半はもう上の方じゃなかったかな。
ほうほうほう、
多分よ、ちょっと俺の記憶があれだけど。
ほうほうほう、
再結成って
すごいっすよね。
再結成っていうか、まあ、今回だけの予定だったのか分かんないですけど。
いや、すごいじゃないですか。でも、
いや、ここがね、うん、どんなネタやるのかなっていうのはなかなかダークホース的な感じで、ね、うん、漫才が、もともと主流でやってて、コントはやったことないっていう感じで聞いてるんですけど、うん、っけ、やっぱり、まあ、大神さんも東京で、たくさん経験積んでますから、うん、そこで、なんかやっていたコントとかをまだ軸にして作ったりしたら、うん、なかなかいいネタ仕上がってるからこそ、まあ、決勝残ってると思いますし、
うん、
なんかちょっと怖いではありますね、
うんうん、なるほど。まあ、でもじゃあ戦いがいがあるんじゃないですか。
そうですね、
まあ、ある意味新旧でしょっていうことは。
そうですね、今回新しいというか、うん、初めての組も多いですからね。
へえ、う
んうん、確かに。
なるほど。ワニ先生、
ワニ先生はいないよ。
まだ新しくないんだな、じゃあな、ワニ先生。
いや、ワニ先生はまず出場すらしてないんだから、うん、今回
あえてね、あえて、
いや、あえてってなんだ
ろう、逆にか、逆にな
んだろう、逆にって出れ、まずは
以上でした。メール来てますよ。
はい、
はい、どうぞ。じゃあこっち行きますか。
はい、
新さん、汁之助さん、ケージャージさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。新之助のお二人、バイアスロン決勝進出おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ケージャージさん、はい、敗者復活残ってる。決勝進出すれば水曜オリジンアワーの皆さんのネタが見れる、うん、楽しみです。
あ、いや、俺はもう全然大丈夫。
どの芸人さんも決勝に行ってほしいのに投票は一組、うん、1日1回だからもどかしいです。それでは放送頑張ってください。
すごいな。じゃあ1日1回は必ず誰かに投票してるんですね。
ですね。
すげえな。
万代さんだったらもう携帯いくつも買っていただいてね。
あ、そうだ。
ああ
、もうね、ケイジャーさんにもうスマホ100台分ぐらいで投票したらもう一気にね、うん、もう可能性がぐっと上がりますから。
まあ、でもチキンさんね、まだ100いってないからね。
そうだ、
まずチキン。
チキン100もいってないのにスマホ100はなかなかハードル高いですね。
順番がね、
あと園児の両親にもね、投票お願いしたらもう完璧じゃないですか。保育園で働いてますから。
本当だ。ね、でももう園児の親からクレームくるでしょうね。なんか先生が変な投票してるとか言ってくるんですよ。変な宗教とか入ってないですかみたいな。
さあ、メールいきますか。じゃあ、
はい、
新都市ケージャージの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しくラジオを聞いてます。ラジオネーム幼児教です。
幼児教さん、ありがとうございます。
はい、お笑いバイアスロンの準決勝お疲れ様でした。
お
ありがとうございます。新十月さんは決勝進出おめでとうございます。
ありがとうございます。
本番楽しみにしております。そして、ケイジャイさん、はい、惜しくも敗退残念でしたね。しかし、敗者復活枠で勝ち残ると信じて応援しています。頑張ってください。
はい。
さて、ところでお笑いバイアスロンといえば、2種目の演目を披露しないといけないんですよね。うん、確か漫才とビートたけしのモノマネでしたよね。
こうだな、一
個。少々ネタバレになってしまうかと思いますが、
新ネタバレだ。
予習も兼ねてぜひ今一度皆さんのビートたけしのモノマネを聞きたいです。よろしくお願いします。ではこれからもラジオ楽しみにしております。
いやダンカンバカ野郎の大合唱になっておしまいでしょ。そんなもんはみんな同じになって。
似てたよ。
いや似てないしやってないわけよ。
ということでメールは以上ですね。
ありがとうございます。そ
っかビートたけしのモノマネってことですけど、じゃあちょっと順番にやっていきますか。
お
じゃあ僕からいいですか。
おいいですよ。じゃあ
トン君ポカオロトン君ポカオロ
トムヤン君って言った。
いやトムヤン君って言ってないわ。
言ってない、
うん、言ってたな。
まあ、じゃああんまりじゃあモノマネをやる予定のないケイチャーさんからいいですか。
え枝豆バカ野郎枝豆
つまみ枝豆さん名前をちょっとだけ変えるっていう。あそっかバイアスロン2種目目はこういう戦い方になってくるんですね。
なるほどなるほど、ね、ちょっと変わったらね。
いきますか。
じゃあいいですか新内の方で。
はい、ダンカンバカ野郎バカ野郎バカチンガー。
あーそっか。あーそっか、バイアスロンはこういうことになるんだ。ビートだけしたいか絵にしたら、
うん、もう3発目がどうにかしないといけないってなるから。そうなると
誰が優勝ですかね今はね。
もう順番の問題でしょうね。これでもしケイジャーさん真の出順で俺が3番手だったらひどいことになりますよね。
そうだね。
いやもう大事、うん、3番目はもう3番目で大丈夫じゃないですか。
もう、枝豆出て金八出たとに俺がクリーンなダンカンバカ野郎をお見舞いした際には、うん、もうこれはもう最悪の結果になりますから。
いやもうほんとスタンダードが一番ですからやっぱりダンカンさん。やっぱダンカンさん出さんといけないから
、ね、まあ、でも本人が言ったのは聞いたことがないですけどね。
ケイジャーさんが紐だけのパンツ履いてコマネチでもめっちゃ優勝する。
あいいんじゃない。この刺すっていうかコマネチってこう局部を刺す。
逆に引くんじゃなくて
もう刺す
押し出す、
うん、もうここ
ピックアップさせる、
うん、なんかスポットあってね。
いや多分コマネチ本人からも苦情が来るでしょうね。
コマネチ、ね、コマネチ
日本で変なことやってるっていう。
そっかそっか。オリンピックもね、うん、もう閉会式だったんですけどね。僕のエアーオリンピックではもう日本全種目全制覇金メダル取りましたから。
いやハッピーだな、
この間、ね、頭の中閉会式ということ
すごいな。
今度またあのパラリンピックも始まるんでね。
頭の中で、うん、ケイジさんパラリンピックも網羅してるんですか。
いや網羅まではいかないですね。パラリンピック自体あんまりこの放送しないんで、
確かに、
うん、まあ、一応やりますけど、はいはい、そうなんかこう中途半端にやるイメージがあって。
おうおうおう、うん、
でもパラリンピックすごいですよ日本。
あそうなんですよ、うん、
メジャー競技は相当強いですよ。
へ、メジャー競技
ったらでも、うん、いますよね。バスケットでしたっけ。
あ
金メダル。
ああなるほど、
はいはいはい、
ね、
あの名前忘れたな、ね、ユーリキアのリキアさんに似てる人
で。あ
名前なんてかな、うん、上与那原選手違うか、あれは陸上か。
でも多分いっぱい何人かいると思いますよ沖縄代表パラリンピックも、陸上もいなかったかな。トラック競技で
ウェイトとかもいそうですね。
本当だ、
パラリンピックにウェイトもある。
なんかありそうじゃない、
ありそうじゃない、
なんかあった気がするの。ウェイトとあれがあったと思う、なんかベンチプレスみたいな。
ほうほうほうほう、
ベンチプレス超むずいってよ、足の踏ん張りがないと。
確かにもう完全に上の力だけだからね。
あなるほど、下半身の、障害の方がやるんだベンチプレスは。
そうそうそう、足をベンチにもうピタッて乗して、
はあはあはあ、
腕だけで、腕と、まあ、胸か、
は
あ
はあ、
だけ上げる、超むずいって言ってた、
は
あ、確かに。
ベンチプレスって普通のウエイトリフティングにはないですか、うん、
普通の競技として。
競技として
はないと思う。
あでもパラリンピックオリジナルなんだ。
ベンチプレスっていう単独の競技は一応あるけど、うん、オリンピック競技にはない。
ああなるほど、
うん、
はあ、オリンピックは網羅してます。要は、めっちゃマイナーなやつもあるじゃないですかオリンピックといえど。
マイナーがね、例えばあんまり分からないんだよね。
あ分からないですか、あの馬に乗るやつ何でしたっけ。
馬に乗る、
馬に乗る、
馬に乗るやつ、ね、馬術みたいなのなかったっけ。
あ馬術
ありそうっすね。
馬術はあるよ。
そうす、馬術あれ馬に乗りますよね。
乗る乗る乗る、うんうん、馬術あれはもう最年長出てたさ日本人は。
へ、
競争というよりかは
70歳代
美しく乗るみたいな感じでしょ。
あ、そうなの。肩みたいな感じ
か。いや、なんかカッポカッポカッポカッポみたいなリズミカルにやったりとか。
へ、はいはいはい、
そんな感じじゃなかったかな。綺麗綺麗っていう。
あ、じゃあどっちかといえばフィギュアスケート的な、
そうそうそう、馬をうまく扱えてるかどうかみたいな感じだったと思う。
あるね、確かにいっぱいある。
うん、
ということはもう来年は冬もあるんだよね、イチョウは。
は、来年冬ですか。もう
来年、再来年かな。
冬は、
あ、再来年だ、再来年、ね、再来年、来年がオリンピックだから
来年、 できなかったらもう中止になるんですよね。
来年でき、まあギリギリじゃない、まだ判断は。
できなかったらもう中止になるっていうのは聞いたんですけど、
オリンピックがね、クが、ああ、もうそうじゃないですか。
経済大打撃っすね。
大打撃よ。
うん、
うわ、もうこれで、うん、これいつやるんかな、やるかやらないかっていう判断って難しいじゃない。
今年10月じゃなかったかな、決めるの。
あ、そんなに早いですか。
多分じゃなかったかな。
ワクチンどうのこうのの話でもないんだ。
ボクチンみたいなね。
いや、ボクチンみたいに言ってないわ。
ワクチンをボクチン、
いや、ボクチンどうのこうのって、うん、もう相当自己中お坊ちゃまやボクチンの判断じゃないんだ。
でもあれじゃない、できないんじゃないかな。
いや、本当にシンプルに選手がかわいそうですよね。
やっぱそうだね。
マイナーって言い方あれですけど、うん、の人たちはもう練習もできるし、資金がないじゃないですか。うん、スポンサーがまあつかないっていう、
うんうん、
だから死にバイトしてるらしいですよ。
うん、あのフェイシングの方がウーバーイーツで働いてるのがなんか有名になってますよね。
うん、ちょっと伸びちゃったからね、スポンサー。うん、まあ、本人もちょっと取らないようにしたっては言ってた気があるんですけど、まあ、でも俺の中ではもう終わって、全部全員が金メダル取った。
全員が金メダル、
もう漏れなく取ったんで。
馬術も
すっごいガッツポーズしてましたね。すっごいガッツポーズ僕は見ましたんで。
ステイホームで何やってるんですか。
あの水泳でまたヒーローが出てね。
あ、ヒーロー、
新しいセリフを言ってましたね。
架空の、
なんて言ってたんですか。
水飲んじゃったーっつって言ってましたね。
はじめたてやし。
いや、もう水飲んじゃったーっ
スイミングスクール大会という
北島康介。
それで金メダルなんですよね。
すぐもう有名なセリフが生まれましたね。
すごいな、それで優勝してたらもう今後も優勝するでしょうね。だって水飲んでも優勝するんだから。
確かに。柔道もすごかった。重量級で、
あ、重量級で
決勝でも背負い投げですね。一本じゃなくて
決勝で
背負い投げ食らわして床がポーン抜けたっていう。
抜けたんすか。
抜けたぐらい
の 畳の下の床が抜けた
んす。抜けたんす。
体育館の床
やったやったぜっつって、
そうそうそう、審判覗き込んで、
あ、
一本、
あ、一本一本、さすがし、さすが、そういうことですね。やってましたね。やって
ました。煙がバー
なって
煙が晴れてきて、うん、審判上から見て、あ、一本、
ちょっと違うんですよ。審判も落ちてたんですよ。顔だけ出て、ちょっと出てたんです、顔。一本、
じゃあもう審判の手がもう、瓦礫を投げてるんですよ。
穴から。
想像が甘かったですね。この重量級の選手の、うん、倒れた形で穴が開いて床が落ちるんじゃなくて、もう畳ごといったんですね。
う
ん、
もういったんですね、やっぱり。
そこら辺一回。
そうですね。ごと。ちょっと多めに。
うん、すごいな。
だからもう本当に。でパラリンピックやるんでね、また、
はいはいはい、
楽しみですね、僕はもう本当に。
あ、じゃあちょっともうそのもうケジャリンピックの方で皆さんもね、パラリンピック後にまた、
いや、もうぜひ本当にやり投げもすごかった、フィールド競技もすごかったっすよ。
砲丸投
げ、やり投げも、
やり投げはまた優勝したんですか。これも
やりましたね、優勝やりましたね。ちょっと待って、もうちょっと考えて。見切り発車してしまったんで、フィールド言わんければよかったな。砲丸ももう穴開くのはもう飽きたしな。地面に穴開く、
多分やり投げも結局穴開きそうもんね。
モグラの穴に入ったっつっても、俺よく使ってるからな。モグラよく使ってるから美味しくねえなと思って。
投げた砲丸がモグラの穴に入って、うん、美
味しくねえ。
モグラが押し返してくる。
そう、
もうめっちゃでっかいタンコブのできたモグラが、もう
押し返すモグラの腕はもうムキムキだろうな。だからな、う
ん、重たいやつですからね。
なんかね、砲丸って、
うん、
なんか体育の時間でやってました。中学校の時やってたぞ。あれなんか
中学代表だった
の。あ、代表だった
の。すごい。
何メートルぐらい行くの。
何メートルいったかな。でも全然だったよ、けど校内では1位だった。
男子のって何キロ、6キロか8キロなかった、
もっとあった、確か8だったと思うんですけど、
8で何とかな、うん、キロで言えば
力じゃないんですよあれ。あ、技術、めっちゃ技術、
そうなんだ。
回転とかこの勢い、勢いを止めてこう発射するっていう。けど
反発のやつか。
僕県陸にも出たんですけど、
そんなに
の優勝したのは1個下のハンドボールの2メートルあるやつで、でみんなもう本当にテクニックで駆使するんですよ、回ったりで回って遠心力利用してバーンみたいな。そいつはもう本当にフ
ワッテクニック
でもう優勝した。ってみんな、って変なやつ来た。ああもうハンマーバキリ出てくるやつ出た。
2メートルアイスやばいな。
もうメガネの、ま、大真面目なやつ。
デイジやばいですよ。
技術もクソもない。
うん、何これっていう。ちゃんと重量とか分けてほしかった、うん、
遠くに飛ばせばいいの。
そう
そう。
ハンドル
し、何金メダルって食べれるの。
言うやつが。そいつ真面目じゃないだろ。
すごいやつが何やってるんですかね今ね、うん、2メートルぐらい、2
メートルすごい、2メートルすごいな。
8頭じゃん、8頭だった。
8頭さん、でも8頭さんレベルです。1個しあったけど信じられない巨漢で、
やばい、
頭良かった。多分那覇国とか行ったと思うんですよ。ハンドの剣、ハンドの剣も選ばれ て、
ハンド選手にしてもすごいよな。
すごいでかい、
そんなでかいんだったらな。
野球やったらもっとすごいことになってたかもしれないとか。
あ、なるほどなるほど、
ありますよね。
うん、でも今考えたら砲丸もそうですけど、陸上競技って、うん、まあまあもちろん、まあ、走るとかはそうですけど、うん、100m 走とか、うん、めちゃくちゃ原始的な遊びというか競技じゃないですか、
うん、
それがもう脈々ともう、何百年、うん、何千年ですか、
うん、何千年じゃないですか、走るとか。
あ、なるほど。
もう競われてるっていうのはすごいですよね、
うん、まあそうですね。
シンプルにやっぱ 100m 走とか見ててワクワクしますもんね。
もう超花形ですからね、優勝、日本人がやったんでね。
本当に原始時代のめちゃくちゃ足速いやつと、うん、例えばウサインボルトってやっぱりウサインボルトの方が速いんですかね。で例えばマンモスから逃げる競争があったとして、
でマンモス追っかける競争じゃないですか。一旦マンモススタンバってるんだ。
みんながクラウチングスタートっていうか待ってて、待ってよマンモス呼んでくるか待っとけよって。
よーいスタート、
あ、来た来た来た、スタートっつって逃げる、
まっすぐ逃げんだろ。いろいろカクカク逃げる。多分愚かだな、まっすぐ逃げたら。
牙に刺されるやつも、ね、出てきて。
じゃあ結局、ウサインボルトはもうダメかもしれんな、そういう意味では。まっすぐしか行
けない。やり投げでマンモスに当てよう選手権あったかもしれんな。
もうここも、ちょっと待ってよ、マンモス呼んでくるから、みんな。今投げる投げるっつって。
それこそ、もうその、オールジャパンでマンモスをどう仕留めるかっていう、戦いだろうな。じゃあ、俺はやりで最終的に、やるからみたいな、うん、で砲丸のやつ、バレないように後ろから行ってみたいな、で 100m 走のやつが俺が引きつけてくるからみたいなとか、なんかそういうところから徐々になんか競技になっていって。
そうなんですかね。でも食うもんが違いますからね。
あ、
体はちっちゃいでしょうね。
ああね、それはね、見たいですね、うん、ちっちゃいみたいですけど。
大城熊さんが、
はい、
まあ、もしこの競技をやるとしマンモス、
うんうん、
マンモスを怒らせるのがデイジー上手な人も必要になってきます、
ね、あ、なるほど。プロがね、
怒らせ師が。クワガタのこう、ね、角の部分をこうやったらクッとする
はいはいはい、
感じで。
なるほど。見つけ師も必要ですね、そしたら見つけ師。
ああ、そっか。
うーん、
どうやって怒らせるかっていう。なんか全然関係ないんですけど、
うん、
最近思い出した、うん、あの小学校の時のエピソードで、うん、俺そりゃ野球下手くそに育つわって思ったので、うん、あの監督があのちょっといい選手ってのはどういう選手だみたいな話してて、うん、なんか顔だどう思うみたいな、
うん、
あ、分かんないですねみたいな、ね、いい選手ってのは相手の嫌がることをする選手だ、
うん、
相手の嫌がることって例えばどんなことがあるって言われて、うん、俺その時大真面目に、うん、例えばお尻に毛虫がついたらキャッチャーは嫌がると思いますって
大真面目に、
はい、すぎるな、
うん、いやそりゃ俺下手くそに育つわと思って、そういう意味では俺マンモス怒らせたいには向いてるかもしれないですね。
パワープロに出てくるもん虫学園や、ちょっと虫つけてくる
バレないように審判に注意されたら、あ、すいません虫を払って
ケムシが可愛い発想だったんですね、一応、うん、その当時の、は
い、だからそういう、はい、子孫でしょうね、その怒らせたいの、うん、はい、ということで、皆さん本日もお付き合いありがとうございました。また来週お待ちしております、うん、水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと
しゅりのすけと
けいじゃじでした。ありがとうございました。